Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田あたるです。今日は先週に引き続き、今からと長い肩書き読み上げますね、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課地域生活支援推進室の相談支援専門官、大平慎太郎さんをゲストにお迎えします。この大平慎太郎さんはですね、障害福祉の分野の中でとりわけ相談支援といういわれる事業に、携われて、来られました。長年この相談支援体制を充実させて、相談支援専門医のスキルアップのための研修など全国各地でされてきた大平さんなんですけども、以前はですね、この厚労省におられる前は、この番組をやっている社会福祉法人グローの企画事業部に所属され、地域生活、障害のある方の地域生活を支えるようなケアシステムの、確立とか相談支援体制を整えてこられた、そういうお仕事をされてきた方です。先週は主になぜそういうお仕事に携われたかという大平さん自身の、個人ライフ一人お話しいただきましたけども、今までですねグローに関われたりとか、造形活動の、現場を見られたりとかしてきた中で、大平さんが障害のある方の地域生活を推進していく、進めていくための相談支援と、アールブルットのような造形活動がどのようにつながって見えているのか、そのことを深く掘り下げていきたいなというふうに思います。そういうことでお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブリッドなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き、品川にありますグロー障害者相談支援センターより、お届けしておりますが、ゲストは厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課地域生活支援推進室にお勤めされている相談支援専門官の大平慎太郎さんです。大平さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、厚労省で、相談支援専門官として、働いていらっしゃるんですけども、大平さん、まあ、その相談支援という、事業とかそのお仕事がどういったものかってことを先週お話ししていただいたんですけども、はい、改めて、まあ、この番組自体もですね、実はあのアールブルットのことをお伝えするっていうところが、まあ、大きな、テーマコンセプトになって、はい、ずっと やらせていただいているわけなんですけども、もともとこの番組が始まったのがそれこそ先週お話ししていただいた糸賀和夫さんという、はい、存在ですよね。もうその福祉、障害福祉の生みの親というふうなことで、非常にも、著名な方ですけども、その糸賀和夫さんが、まあ、2013年に生誕100年をということで、はい、その記念事業の一環で、まあ、始まったわけなんですけども、はい、要はその大平さん、その番組、ね、の作る時もご一緒させていただいたりする中で、はい、その相談支援、あるいはもっと引いていた地域障害ある方の地域生活実現させていくっていうところと、はい、当然糸賀和夫生誕100年祭の時もですね、はい、造形アールブルット展覧会であったりとか、はい、音楽祭とかね、はい、いろんなそういう表現活動みたいなものってたくさん、その滋賀県ね、であったりとか、もう現在だったらもう全国各地、はい、その福祉分野での表現活動っていうのは行われてると思うんですけども、はい、なんとなくその大平さんから見て、そういったこう造形活動とかっていうものが障害福祉の現場から生まれるところで、なんかこう感じてきたことっていうのは、はい、なんかこの数年の間で ありますか。まだちょっと雑白な質問なんですけど、そのあたりからお聞きできたらと思うんですけども。
そうですね、はい、私自身、まあ、自分はあまり文化的な要素がない人間だなと思っていて、 ているんですね。なのであの以前はあまりこういう芸術文化のことってそれほどこう興味もなかったというか、はい、あまりこう関心がなくて、はい、でやっぱり生活支援っていうことを自分の仕事としてきていたので、うん、はい、まあ、生活そのものにお困りの方の支援をしていましたので、うん、まあ、そういうところが充足されてから、うん、まあ、芸術文化みたいなところに取り組む必要があるんじゃないかなって当時は思っていたんですね、はいはい、でただ、まあ、社会福祉事業団今のグローに入らせていただいて、うん、より身近に芸術文化のことをあの感じさせてもらうことができるようになって、うん、ちょっと違うなっていう気がしてきました。
はいはい
はい、
うん、なんかそのちょっと違うなっていうところっていうのは要は先ほどおっしゃってた順番というか、はい、まあ、それこそ本当に生存権的なこともあると思いますし、はいはい、要はその健康でまあ最低限のっていう生活する中で、はいはい、まあ、当然それを守られながら一方でそこに文化的なっていう、ね、言葉がありますよね、はい、でなった時にそのなんかこの要は命を脅かされずに健康に暮らしていけるっていうことと、はいはい、並行してその文化活動みたいな人が生きる上でのなんていうんですかね、生きがいみたいなものともつながると思うんですけど、そこがこうちょっと以前よりも距離が近くなったみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、あのやっぱ人が生きていくっていうことを考えた時に、うん、ただまあ食住が成り立っているってことだけではないんだなっていうのを、まあ、より強く感じるようになって、はいはいはい、やっぱりそういう食住が成り立つっていうことと、まあ、文化的な楽しみ生きがいみたいなところが両方こう一緒にこう充足していくってことがやっぱり生きるってことなんじゃないのかなというのは強く感じるようになりました。
はいはいはい、あの一方でその、まあ、事業団現在のグローの中で、あの以前のそのグローで、企画事業部の副部長をされて中村亮さんにも、はい、この番組にご出演3ヶ月ぐらい前ですかね、はいはい、あの放送させていただいたんですけども、はい、その時にも実はその企画事業部という、まあ、そのまさにボーダレスアートミュージアムノマであったりとか、はい、アルベットの発信というところに勤めているところが、はい、その地域ケアシステムだったりとか、はい、あるいはその福祉のサービスだったりとか作るところと一緒にあるっていう芸術文化がっていう時に、はいはい、なんかこうあの大平さんはその中でも相談支援で地域生活っていうところのシステムを作るってところをやされたと思うんですけども、はい、同じ部署に学芸員がいたりとかですね。
そうですね。
あのそのなんかこう日常に身を置きながらどんな感じでした？すごくあの僕も何度も行かせていただいてる中で不思議な職場だというふうに思うんですけど。
不思議な感じですね。はい、なんかあの、いろんな電話を受けたりすると、はい、聞いたこともないようなところからの電話がかかってきたり、はい、まあ、打ち合わせをされているのを横で聞いてると、はい、知らない言葉がたくさん出てきたり、はい、まあ、それが一つの部署の中で一緒に仕事をしているっていうのが、うん、すごく不思議な感覚はありました。
はいはいはい。
はい、まあ、うん、でも、全く違うことをやっているって感覚は不思議とないような気がしていました。
ああ、そうですか。アールブレッドっていうような、まあ、今言葉で、語られるその、まあ、障害福祉の分野にもちろん限らないんですけども、はい、まあ、特に日本の場合はその美術教育を、まあ、受けてない中でその福祉現場の中で、まあ、知的障害ある方が、
はい、
その自分たちの、まあ、感覚とか衝動の中で作っていく作品っていうふうなものを表す言葉でもあると思うんですけども、はいはい、なんかそのアールブルトっていうものとか、ノマの展覧会とか、はい、そういったものを具体的に大平さんがまあちょっと立ち会われたりとか、見られる中で、はい、なんかこう、そういう作品みたいなものに対する印象っていうようなものは変わってきたのか、あるいはなんか、まあずっとそこはすごいもんだなっていうふうに思ってるのかとかって、その辺はどんな感じなんですか？
そうですね。はい、まあ、私としてはやっぱり見る芸術のものを見るっていう感覚は、うん、そんなに鋭いとは思っていないんですね。ただ、まあ、障害がある人の作品だろうがない人の作品だろうが、うんうん、いいなって思うものは、
なるほど、
いいとはすごく思います、はい、でそれが、まあ、の間で飾っている、の間で展覧している、作品の中にもたくさんそういうものがありますし、うんうんうん、はい、なので、まあ、展覧会の旅には見に行かせていただいたりとか、まあ、そういうことはさせてもらって、いろいろこうすごいな、面白いなっていうことはよく感じさせてもらってます、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどな。確かに、まあ、まさにボーダレスがテーマなんで、障害あるなしに関わらずっていうところのなんかそのことをすごく感じさせてくれるような表現だと思うんですけども、はい、その中で、まあ、地域生活をその障害ある方も進めていくっていうような時に、大平さんがその専門にされている相談支援っ っていうことを進めていく中で、はい、あのいろいろこう相談支援専門医の方のワークショップとかスキルアップのための研修みたいなことされてると思うんですけども、まあこれあの私なんとなくそういうふうなことの話を聞いてて、例えばなんかそのちょっと話無理やりつなげるところもあるんですけども、まあ表現とか芸術の分野っていうのも、まあアール・ブルットとか例えばもう作り手の方の存在がかなり圧倒的で、実際も作るものも圧倒的にすごくてっていうようなものもあるんですけども、例えばその美術であったりダンスであったり音楽も、あの自分一人が作るんじゃなくて参加型でみんなと何かを作っていく、そういうまあワークショップって言われるものであったりとか、あるいはそのこと自体で地域で何かをやっていくとっていうふうなことは、昨今だったら地域アートとか、はい、アートプロジェクトって呼ばれるものとしてよく、はい、各地で本当広がってると思うんですけども、はい、そういったものとなんか少しつながりがあるのかなっていうふうなことを勝手に思ってたんです。っていうのはそのやっぱり何かを伝えたりとか 他者とコミュニケーションするわけじゃないですか、相談支援その前に、はい、その時に、はい、どの点を気にしないといけないのかとか、はい、本当に大事なのはこういうことを受け取る態度だとかみたいな時に、はい、なんかそのそういうふうな研修とかワークショップの場みたいなんで、はい、なんかこう工夫されてきたとか、あるいは苦労してきたからもっとこういうやり方だったら自分の言いたいことを伝えれる場作りができるのになみたいな、はい、なんかそのあたりのことって大平さんどういったこう経緯を踏んでこられたかっていうのを教えていただきたいんですけども。
そうですね、はい、研修のところでもすごく考えたんですが、個別の相談支援そのものも本当に何か、まあ、障害のある方困ってる方相談を受けて、ただ何かを返していくっていうことだけではなくて、はい、ご本人さんのことをしっかり受け止めて、こちらの話もまたきちっと受け取ってもらえるようにお話をするっていう、まあ、そういう対話の中で出来上がってる共同作業だと思うんですね。でそれはまあ、お一人の人の困りごとを相談員だけで解決できるわけではないので、はい、まあ、地域の人、事業者の人みんな集まってもらって、そういう人たちとみんなで力を合わせて、まあ、その困りごとに、まあ、対応していく、支援していくってことなんですが、それもまた共同作業になってくるんですね、
はいはいはい、
でそれを、まあ、誰かの一人の強い意志で、うん、まあ、こうしよう、ああしようっていうことではなくて、でこの人にとって何が大事なのかということをいろんな意見をみんなで出し合って、でご本人さんの思いに寄り添いながらどうするかということを、まあ、対話しながら共同作業で考えていくっていうのがやっぱり基本的な、まあ、仕事の、はい、まあ、一番大事なところかなと思っています。で、まあ、それを実際に相談支援専門員がそういうことに気づいてもらって、そういうことに取り組んでもらえるように研修作りをしていくということは心がけてました。
なんというかその相談支援専門員のまあスキルというかっていうところは、はい、今の話聞いてると、まあ、普通にその引き出すっていう、
はい、
こちらがそのファシリテーターとなって引き出すっていう部分もありつつ、はい、なんかその相談をこう要は本当に対話なんだなってことを思ったんですけど、はいはい、その相談をまあされる、
はい、
その実際そのサービスを受ける相手の方が、はい、そのから気づくことっていうのもすごく多いんだなっていうことも、はい、要はそういうふうなニーズがあるのかとか、
はい、
その自分たちの今までのサービスっていうふうな枠だけで考えたらちょっと思いつかなかったような、
はいはいはい、
要は実はこの辺で困ってるとか、はいはい、こういう生活感を個別に持ってらっしゃるとかっていうふうなところがこう見えてくる時っていうのはどういう感じなのかなって、それすごく面白いと思うんですけども。
そうですね、なんかそこは、まあ、利用者さんとの、まあ、障害のある方、はい、相談される方とお互いのところもあって、
はい、
まあ、ご本人さんがこんなサービスを使いたいって来られた時に、
うん、
じゃあこのサービス使ってくださいって返すのか、
はいはい、
そもそもどんなことでお困りなんですかっていうことに立ち返ってお話を聞くと、
はい、
まあ、その方はこういうサービス使いたいっておっしゃってるけども、そのサービスじゃなくてこういう支援の方がいいかもしれませんっていうご提案をした時に、はい、それで、まあ、ご本人さんが自分でも気づいてなかった、ああそうだったのか、こういうことを自分は本当は必要としていたのかっていうことに気づいてもらうっていうことが、はい、まあ、一つの役割かと思っています
、はいはいはい、
でただまあ逆にご本人さんの言葉から気づかされることも
浅
田さんがおっしゃる通りたくさんありましたし、
はい、
まあ、それの相互のやり取りの中で、
はい、
まあ、より良い、まあ、ご本人さんに必要なものっていうのを見つけていくっていうのが、うん、まあ、先ほどから言ってるのは共同作業になるのかな。
なるほどなるほど。そのまさにそうですね、おっしゃってるように何て言うんですかね、 もそもそもあるメニューっていうことの以前のところで、はい、自分が何に困ってるかを言語化できてないところが、
は
い、そこなんだっていうことを、はい、自分自身も気づけるように促していくような作用と、はい、まあ、そこからもちろん相談員自身が気づくことっていう、はい、そのやり取りともあると思うんですけど、それはやっぱりそのスキルアップであるとかある程度研修をされるって時は当然まあ多少の普遍性というか、はい、ここの部分を共通してこういうふうなスキルは使えるっていうふうな話に抽象化していく部分があると思うんですけども、
はいはいはい、
とあのっていう部分と同時に、はい、あくまで A さんっていうその利用者さんと B さんっていう相談員の個別のなんか相性であるとか、はい、なんかコミュニケーションっていう風な意味では、はい、やっぱりそのなかなか抽象化できない部分もあると思うんですけども、
はいはい、
やっぱそこはその大平さんのがまさにそういう研修をされてる、はい、あの専門官としては、
はい、
どの部分はまあこうある、まあ、ルールというか、
はいはい、
として使いながら、でもこの部分はかなり現場、その相談という現場においての即興性というか、の中で決まっていくっていう、その辺のなんかこうバランスってどんな感じなんですかね。
そうですね、はい。難しいなと思いますけど、
はい、
あの例えばあの優しさってなんだろうって考えた時に、
はい、
その人に対して優しくなれるっていうのはなぜか。
うん、
で、まあ、同情みたいなこともあるんですけど、なぜ同情するかっていうと、多分その人のことをよく知ってるからなんですね。その人がどういう人かとか、なぜ今の状態になってしまったのかっていうことをよく知ってると、うん、今の状態がもしかしたら周りから批判されるような状態だったとしても、うん、いやいやこういういろんな辛いことがあったから今こういう状態になってるんだ、
うん、
じゃあその辛いことっていうことを何とかするっていうのもみんなでやってあげると今の状態が大森さん変わっていくんじゃないか、でそういうことにしっかり取り組んでいけることが、まあ、客観的に見ると優しさだったりするのかなと思うんですね。
はいはい、
ってなるとやっぱり目の前にいる人、困っている人、もしかしたら周りを困らせてしまっている人もなぜそういう状態にあるのかっていうことをしっかりと突き詰めていくっていうことをまずしなきゃいけない。
はいはい、
それは、まあ、あのいい人でも悪い人でもなくって、うん、あの技術としてその人が今どういう状況にあるのか、うん、これまでどういう状況にあったのかっていうことを掘り下げることは一つの技術として
できるんじゃないか
なと思います。
なるほど。その技術として、まあ、培っていく中で、例えばそれがそもそもこういうふうな部分が必要だというふうなことが、
はい、
まあ、だんだん見えて突き詰めていったときに、
はい、
例えばこの部分はよくよく考えて、この部分が実は課題っていうのが見えたときに、
はい、
いわゆるその既存の福祉のサービスではこれはどうも解決できないような話だなっていうときに、全く違う分野の人につないだりとか、
はい、
あの地域のこういう方につないだりとかっていうふうなことがあると思うんです、はいはい、その時にその、まあ、先週もお話されたような、はい、要はネットワークとか生かされてくると、はいはい、ようやくその次につなげていけるっていうのがあると思うんですけども、はい、そういう意味ではその相談あの支援専門員っていうのは、
はい、
その相談のスキルとともにネットワークを培うスキルみたいなものを同時に求められるんじゃないかなって気がしたんですけども、 そのあたりも研修で、はい、要はいわゆるその自分の障害福祉っていうふうな枠の中じゃないような知見というか、
はいはい、
みたいなものをどうつながるかみたいなこともやっぱあったりするんですかね。
そうですね、そこはやっぱりあのどうしてもその人が、はい、支援者自身がどう生きてきたかっていうところにやっぱり関わってしまうんですけれども、ただまあそれだけではなくって、まあ、いろんな職種分野、例えば、はい、あのちょっと大学の話に戻ると、
はい、
大学の時は社会福祉をやってる人がばっかりだったので、
はい、
まあ、僕が当たり私が当たり前と思ってることはみんなの当たり前だったんですが、うんうん、大学院に行くといろんな学部から人が集まっていて、
はい、
私が当たり前と思ってることが全く通用しないんですね。
例えば
あの福祉のなんか必要だと思ってもそれは効率的にどうなの、うん、っていうことを言われてしまうと黙ってしまうということがよくありました。ということは自分と当たり前を共有していない人に伝えるためにはもっともっと分かりやすく伝えなきゃいけない、なぜそういう状況なのかということを噛み砕いて論理的に話さなきゃいけないというところはあると思います、う
ん、
それは、まあ、違う分野と関わっていくときにもすごく大事なことかなと思いますね、はいはいはい、
だからその噛み砕いて話すときに専門性を翻訳するっていうか、
はいは
い、っていう能力っていうのが徐々に求められてくるっていうことですよね、
はいはい、
だからその時に、まあ、結構もう時間もそろそろなんですけども、今その相談支援あの専門員っていうような仕事、あるいはその地域福祉を、
はい、
まあ、その進めていくために、まあ、そういう相談支援っていうような仕事があるわけだと思うんですけども、
はい、
まあ、その中で例えばその福祉、地域福祉を進めるときに一方で文化的なっていうようなこととか生きがいとかっていうところ、実は芸術もあるよねみたいなことで、まあ要は一見つながりなさそうな分野がいろいろとその人への人が、うん、 地域で生活するっていう時にこの要素も使えるとかっていうふうにつながってくるってところあると思うんですけども、はい、その相談支援っていうふうなことをまあ進めていく上で、まあ、今現状大平さんが思って例えばこういうところの知見みたいなものが、はい、持つことによってより相談支援っていうものに深みが出るとかっていうふうなことで今後のその相談支援員の、仕事としてのポテンシャルをより、いい意味で広げるというか、はいはい、高めていくときに現在こういうことができるんじゃないかみたいなことをもし思ってらっしゃることがあればちょっと教えていただきたいと思うんですけども。
そうですね、あまりこう広がりのある話ではないかもしれませんが、はい、やっぱり私たちこう社会福祉を進めてきて、はい、ない制度っていうものを作っていこうということをずっと進めてきました。
なるほど。
で、はい、その中でいろんなことがフォーマル、まあ、制度としてのサービスがどんどんできてきたんですけれども、はい、それと並行してずっとインフォーマル、もっともっといろんな人の助けをもらおうっていうことも教わってはきてるんだけれども、はい、そこにあんまり関わってこれていませんでした、
はい、
で、まあ、制度がなかなか難しいから、まあ、一般の人の手を借りようということではないんですが、うん、まあ、それも並行一緒の並列的に、まあ、フォーマルな制度とインフォーマルないろんな人の助けっていうものを並列的に見ながらしっかりとご本人さんに必要なものっていうものを、まあ、積極的にコーディネートしていける、うん、まあ、そのために地域とのつながりをもっともっと作っていくっていうのは、うん、まあ、必要なことかなと思っています。
はい、ありがとうございます。2週にわたって改めてこの地域福祉の中で とりわけ相談支援ということと、まあ、ノマなどがテーマにしてきたアルブルットなどとのつながり、いろんなこのお話、していただきました。改めて、厚労省より相談支援、専門官の大平慎太郎さんゲストに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしてきました厚生労働省の、相談支援専門官大平慎太郎さんのお話いかがだったでしょうか。相談支援という、お仕事はですね、障害福祉の分野に、携わってらっしゃらない方だったら、まあちょっと馴染みの、ない、言葉だったかもしれませんが、まあリスナーの皆さんにお伝えしたかったのは、とにかくですね、まあそのアルブルトを含めた、造形活動の話もこの相談支援も、福祉という文脈からの話で言えばですね、やはりこう障害のある方がよりよく自分の街で、生活をしていく、その暮らしを支えるための、あり方として文化であったりとか、そのコミュニケーションしながら一つのサービスを、うまく受け取ってもらうようにつないでいく相談支援であったりとかっていうところがつながるんじゃないかなというふうに私自身は思ってお話しました。特に、相談支援専門員を育てていくようなそういうスキルアップの講習会においてはさまざまなコミュニケーションあるいは障害のある人のニーズを汲み取るあるいは地域資源とネットワークするといった本当に技術が問われてくるという話、大平さんの話からも伺いましたし、そういった、ことをアルブルットも一つも人の尊厳、人の生き様、みたいなことをですねまさに立ち上げていく技術として技術的な、視点といいますかとして、アルブルットってことも、もっともっと伝えていける可能性があるんじゃないかなっていうのは私自身も思っているところです。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができますし、ノマのサイトではブログも発信してますのでぜひご覧ください。ということで来週も引き続きグロー生きることが光になる、ぜひ聞いてくださいね。それではさようなら。浅田渉でした。